猫しっぽ
NOW。 こんにちは、受付だったり経理だったりのトミーです。
はい、猫社長です。ということで、一応前回、
はいはい、
まあ、あの今年一発目はこう、放送されたんですけども、ただ収録としては今年一発目なんです。
そうですね、前回は目がぐるぐるぐるぐる回ってる状態でしたしね。
今は
シャキーンと元気ですよ。
マジで
もうシャキーンと朝のどこかの教育番組みたいに叫ぶぐらい
元気ですよ。何を叫んでるの？
木さんがですね、シャキーンと叫んでますよ。
いや、そういう話じゃなくて、
はい、
ゼーっと叫んでんじゃないの？
あ、ゾーキって叫んでますね。
はあ、なんか水木一郎さんがシャキーンで歌を歌ってる。
すごいかっこいいんですよ。ガンガンガガンガンガ眼球とか。
眼球。
体の歌なので、うん、目、眼球あり、食道あり、あ、はい、はい、はい、はい、いいですからね。はいと、いいですよ。
私は今までまだ見てないんですよね。
そうですね、いつも寝てますもんね。
はい、そこでですね、お便りが来ております。
はい、はい、ラジオネーム愛知県もさきち様、猫社長、トミーさん、こんにちは。
はい、こんにちは。
はい、こんにちは。先日はたくさんアドバイスしていただき、感謝感激ありがとうございました。先日、レイナさんの同人誌、ケロケロタンを入手し、読ませていただき、心が震えました。同人誌って本当にキラキラと輝いていますね。
お
ー。同人誌は本当に愛、いろいろ
ケロケロタンが輝いてる。
ケロケロタンも多分輝いてますね。
うん、
年末のコミケではものすごい人の数にびっくり仰天したのですが、コミケの作品すべてにみんなの夢が詰まっているかと思うとドキドキいたします。夢を形にするって本当に素敵ですね。
はい、
はい、もう私たちもお客様一人一人の作品を見るたびに、うわー頑張ってるっていうような感じで感激しながら仕事してます。
そうですね、ね、そういう皆さんの同人誌を見るとやっぱ自分も書きたくなっちゃったりもするんですけどね。
すごい刺激されるんですよね。
うん、
負けないぐらい書くぞ
ーで1枚書いてそこでまあいいや、くじけちゃう。
社長挫折しすぎ。
そうね、そんな感じで非常に、
はい、私も頑張ります。わからないことがあったら猫のしっぽさんに伺わせていただきますね。チャーリー厚生さんの川崎テレビ漫画祭り、ものすごく楽しみにしています。それではまた。
お、ありがとうございます。
ありがとうございます。
何かありましたらトミーさんとか、猫社長とか言ってくれれば、可能な限り、対応しますんで、
はい、
お願いします。あと、あれですね、川崎テレビ漫画祭りもですね、ついにもう、あと1ヶ月、切ってますよ。
本当に。今回は、チャーリー厚生さんの落ち着いた感じのやつなので、すごい楽しみですよね。
結構、チャーリー厚生さんは、
はい、
トークも面白いですよ。
本当ですか？
やはり関西圏の方ですから。
ああ、なるほど。
はい。すごく渋い方なんですが、
はい、
その中で結構ルパンのおっちゃんやでみたいな。
あ、本当ですか。
その気さくなところもあるんですけども、
うんうんうんうん、
はい、その辺も、楽しんでもらえればいいなと思いますし、今回急遽ですね、
はい、
でいつもギターでこう弾き語りで歌っていただいてるんですが、
はい、
今回のライブはそれにピアノが加わることになりまして、
おお、
ピアノとギターで、その分ちょっと、ステージの広さを若干広げさせていただいたんですが、
はいはい、
まあそれだけすごく楽しいイベントになると思いますんで。
すごいですね。
はい、お楽しみにしてください。はい、
はい、
そしてもう一通来てる。すごい。
お、ラジオネームレフリーペーター様、ごきげんようお二人様。前回のラジオで結婚式の話をしていましたが、結婚についてのお話がぜひ聞きたいです。
結婚、
結婚。
はあ、はい。
はい。以前、トミーさんは、レイナさんと同じ年くらいという話をしていたので、年の差がそこそこあるように感じていますから、そんな二人がどうやってひっついたのか、お聞きしたいなって思います。という感じで。
いやー、まあ、それはそれとして、あんまり、はい、ねえ、この間私のブログの方にですね、
はい、
奥さんと、娘さんの写真を見て、
はいはい、
この方はトミーさんと非常に似てるんですがという、まあ、お話がありまして、
はい、
まあそのままなんですけど、一応猫しっぽなうの、説明のところにも一応夫婦漫才っていうのを書いておりますので、
のようなって書いてませんでしたっけ。
まあ、漫才になってないからね。
そこは難しいところですね。
私ボケても突っ込んでくれないし。
私ボケてる。ボケてる。
ボケてるよ。
時って突っ込まれてるんですかね。
はい、突っ込んでる。結構突っ込んでますよ、私は。
しょうがないですね。
まあ、そんな感じでですね。ただまあ、あんまりそういう、こう、プライベートな話ばっかりしても、なんかなというのもあるので。
はい。
まあ、その辺については、まあ、機会があれば、直接
個人的に殺された
前回
はい、
まあ、結婚式の時の話をしてましたが、
はいはい、
まあ、その前にですね、まあ、年齢年の差があると、
はい、
レイナさんと同い年ぐらいと書いてありますが、
はい、
いや、トミーさんの方が全然年取ってますよ。
全然って1個だけ。
レイナさんは永遠の18歳だから。
あ、そうですね、うん、全然負けますね。
もう全くね、
もうなんか十何歳負けますね。
まあ、そういうことで、ただ私とトミーさんは年齢差が、一回りありまして。
はい、干支が一緒ですよね。干
支が一緒です。じゃあ、その年の差っていうのをどうしてるか、
どうしてる
か、そこは問題なんですが、でも結構年の差って露骨に出るのが、昔見たテレビとかアニメとか映画とか、そんな話なんですけども、もともとトミーさんはですね、テレビを見てない人なのでというのは、
お家 の, おあの親御様が目が悪くなるからと非常に教育熱心で、1日兄弟3人30分しか見れなかったお家なので、あまりメジャーなアニメを1本見るので精一杯だった。
なのであんまりそういう話してても、多分あれですよ、トミーさんと、同年代の人が来ても話が噛み合わない。
失礼な、同年代の人ぐらい雰囲気ぐらいは全然わかりますよ。失礼な。いや、
でもその時流行ってた曲とか、
曲は、
テレビとか、
曲は学校でずっと流れてましたし、テレビとかも友達とかいっぱい話してましたし。
でも聞いてただけでしょ、見てないでしょ。
友達ん家でちょっと見たりとかしてましたよ。失礼な。
そんなにね、どっちにしても、まあ、そういうことで噛み合わない感じ。
そもそも社長自体がマイナー路線ばっかり突っ走ってて、そんな
全然メジャーなのにマイナーマイナーって言って、
表側の話あんまりしないんじゃないですか。
そんなことないですよ。
もう聞く曲とかだってメジャーな流行ってるっていうよりは、なんかちょっと1本も2本も3本も特徴のあるような方の歌ばっかり聞くし、
有名なのばっかりなんですけど私。
そう、とても疑わしい。
いやいやいや、
どうせへそ曲がりですしね、しょうがない。
いや、普通に例えば RC サクセションなんて聞いてても、まあ普通ですよね。
普通にそう表側に書けないじゃないですか。そう、いつも聞いてるよ、自分はメジャーなのとか言いながら、
そう、
今日かけてるとか聞いたことないですよ。
かけてるって
本当ですか。
うん、あとほらデーブ・ヒラオとかさ、普通ですよね。
そうなんですかね。
うん、そうです。ただトミーさんが知らないだけです。
でもまあ社長さんはへそ曲がってるので
ムーンライダーズとか全然メジャーじゃないですか。知らないだけでしょ。ね、
しょうがない、一回り違いますし。
そうそう、そっかな。まあ今時、お互い今時のはよく分かんないでしょ。
そうですね。
どちらにしても年の差があっても精神年齢は私の方が低いので、結局は
しょうがないですよね。
まあ、あんまりね、 で結局何の話したってついてきてくれないんで、まあ結局しょうがないです
よ
ね。
ついてきてくれないというかお互い様ですよね。
え
社長なんか返事しませんもんね。いただきますも言いませんしね。
そんなことはないですよ。大きい声で言ってるじゃん。
それでいただきますすらも言わないのに話についてきてくれないって言われたって困りますよね。
まあなんかよくわかんないですけどね。まあそこであの結婚式の話、
はい、に戻りまして、
あの前回あのトミーさんのところには、バケツが置かれてなかったと。でお酒を口に含んでちょっとペッということができなくて、ついでもらったのをその都度みんな飲んでたと。
だってもうお腹ぎゅうぎゅうにコルセットで閉まってるんでパンパンだったんですよね。
つかそんな飲まないけどね普通は。
いやせっかくついでいただいた
一口ちょこっと開ければいいの、いちいちガバガバ飲むから。
せっかくついでいただいた お酒をちょっと気持ちだけなんて。
それで料理が食えなくなってんだから。
あの料理美味しかったんですけどね。
あれですね、まあ、結婚してる人もしてない人もいると思いますけども、
はい、
結婚式で気をつけなければならないこと、
はい、
非常に私の、反省点とすれば、
はい、
ビデオ撮影をお願いしなかったことっていうのが本当に未だに後悔してるんですよ。
あれはそうですね、お友達さんが撮影しててくれたから良かったようなものの、
友達が撮影してたのをもらったんで良かったんですが、ただやはりちゃんとしたものをね、
はい、まあ、自分たちは、まあ、まあもちろんなんですけれども、うん、いっぱいいっぱいで自分たちがやっている間に参加者の方がどれだけどんな感じで楽しんでいただけるかっていうのを見たいんですよね。
そうなんです、自分たち以外がどうだったかっていうのを記録として、見ておきたかったな。で自分たちがいないときどうだったかとか、雰囲気がわからない。
そうなんですよね、はい、
それとあれかな、髪型、
まあそれはしょうがないですけども、
その辺はやっぱりですね、普通に、どんな髪型でも似合う女性はいいんですが、
まあ、でもね、あんまりねそんなファッションセンスもない人がプロに行ってもねあれなんですけれどもね。
いややっぱりその人の一番いい状態っていうのがあるんで、
まあファッションセンスのない2人が何を、
私はこうがいいんですって言った方がいい、
言ってもあれなんですけれどもね。
ちょっと失敗、
よかったなとはあんまり思ってないですけどね。
うん、なかなかそう、
ドレスが可愛かっただけにちょっと心残りですよね。
まあそれ私なんかもあるんですけど、美容院っていうか私の場合床屋なんですけど、いろいろこう型を作られるんですが、
はい、
もう結局いつも失敗したなっていう感じで、
まああまりファッションセンスのない人がどうプロにどうこう言うのもあれなんですけれどもね。でもそれはそれにしても、あこれはうまくいったっていうのと、ちょっとこれは自分でテコ入れしなきゃっていうのと、いろいろありますよね。
そうなんですよ。
特に社長は常に後悔の人なので、
何
を買
っても後悔する、
ね、何を買ってもどこに行っても常に後悔してます
よね。これあれですよ、女性だけじゃないんですよ、結婚式というのは。男性も結構気をつけなきゃいけないですよ。私もね、
はい、
まあ、写真見てもらえれば分かりますが、普通にこう前髪をただ、なんですかね、特になんか髪の毛はいじってないんですが、
はい、
それでも当日行っていきなりですね、前髪をですね、はい、揃えられたんですよ。
はい。
いや、七五三じゃないんだから。
まあ、あんまりファッションセンスのない人がプロにどうこう言ってもあれなんですけれども。
いや、でもちょっとこうおかしいんじゃないのと思って、後々写真見るとやっぱりおかしい。
けれども、やっぱりそれでも思うところがあったりなかったり。
そうですね。だからその辺はね、やっぱり気をつけた方がいいというか、自分の主張は言った方がいいと思いますよ。
難しいところですよね、相手はプロなので。
いや、そこをやっぱ言えないと後悔するっていうのと、あと料理はあんまり食えないので、結局だから料理はその前にですね、
ブライダルフェアとかで美味しい料理をバクバク食べていくのがおすすめですよね。
結局料理を堪能するのはブライダルフェアです。
あれはよかった かったですね。
そこで堪能して、式当日はあんまり食えないので。
はい。
で、もう一度料理を食べたいなと思っても、結局は食えない。
でもご飯美味しいのはそれでもいいですよね。
そうですね。やっぱり料理っていうのは大事ですからね。
結婚式で美味しい料理なんてたまらないです。
まあ料理はですね、結構ちょっとしたものをこうちょこちょこ並べてるのは多いんですが、
はい。
多少がっつりしたものもないと。
いや、がっつりしたものは結構メインディッシュとかで出ませんか？
いや、出ないのもあるんですよ。だからうちらの時は、そういうのはあって、結構お腹いっぱいになったんですけど。
もう食べきれないっていう量が出ましたよね。
全然そうじゃないものもありますからね。
へ
ー。はい。あと、失敗談。
はい。
当日の、失敗談というと、ブーケトス。
すいませんね。すいませんね。
式が終わった後にですね、持ってるブーケをですね、後ろに投げて、次はあなたよっていう形でいらっしゃってる女性の誰かがこう取るわけですよ。
はいはい。
はい、ブーケ投げました。自分の頭に落ちました。
頭には落ちてないですよ。
真後ろか。
頭には落ちて、何脚色してるんですか、失礼な。
まあそんなイメージになったですね。
というかですね、12センチのヒールを履いてブーケを投げてもいない人にそんな注文をされる言われはないんですよ。どれだけ難しいか。
練習しなかったっていうか、いやでもそんぐらい、でもなんで真後ろに落ちるかな。
自分だって真後ろに投げる、真上とかに投げる気ないですよ。難しいんですよ、あれ。
あれは受けたね。
すいませんね。拾ったのどなたでしたっけ。社長のお友達さんでしたっけ。
違いますよ。それはトミーさんの友達じゃないですか。
ああ。
なんで覚えてないのかな。
もうだいぶ昔のこと。
真後ろに落としたもんだから、みんな、これはこの場の空気をなんとかしなきゃって、駆け足で。
あ、取ってくれたんでしたっけ、そうそう、彼女が。
ね、まあそういうこともあります。
難しいんですよ。
ただまあ、私の時はですね、お金もなかったので、あまり派手なことができなかったんで、この思いはぜひ専務に託したいと思っているんですけどもね。
そうですね。専務の結婚式なんてあったら、
もう私仕切りますよ。もう
お嫁さんが引かない程度に。
いやだってね、大々的に。人のお金だからもう使いたい放題。
ですね、
はい、
相手の嫁さんにとっては旦那の友達が仕切るなんて言ったらとっても目の上のたんこぶですからね。そこだけ気をつけるようにね。
あれですね、
ほどほどに
直前に大喧嘩をしないように、その辺はね、しないといけないです。
まあリッチブルーはしょうがないような。
ブルーなのか。
3日前ぐらいにもう結婚やめ、取りやめようぐらいの喧嘩しましたね。常に喧嘩しましたけどね。
つかもうこっちとしては何とも言えないんですが、まあそれは
お互いに罪のなすりつけ合いはやめましょう。
まあ今回珍しくちょっとそういう、私的な話になってしまいましたが、
はい、
別に同人のこと以外でもですね、なんか、はい、ありましたら気軽にご相談にも乗りますし、一応私たちもいろいろありましたので
お答えできる範囲で、
はい
はい、この番組では皆様からのお便りを募集しております。ご意見や聞いてみたいお題がありましたらホームページよりメールをお願いします。そろそろお時間となりましたので、この続きは次回のお楽しみに。
お相手は猫社長と
トミーでした。
皆さんこんにちは、同人印刷のしっぽです。